でどうしてそんな力があるか、その前に私たちは自分はどんなことができるか、何を持ってるか、そういうことが自分の価値だと思う人が多いと思うんです。ところがそれは多くの人が結局自分にないものを身につけようと、あれがこれが、つまり本来の自分は何なのかという自分の中から引き出すっていうものではなくって、いろんなものをとっつけひっつけ、自分はこういうものですよ、まるでキュウリがメロンになりたいって言ってるような、そんなもんじゃないだろうか。である人は無理だと言って諦めてそのまま腐敗していく。また別の人はなるぞと言ってもう無理やりもう鎧をガチガチに着たような存在になってしまって、もう不自由この上ない、で疲れ果ててしまう。もしかしたらクリスチャンの中でも良いクリスチャンになろう、一生懸命聖書だと読んで熱心に、もうそれで疲れ果てたっていうような、そんな経験をしたことのある人や、あるいはもうそういう一生懸命あんな風に祈れたらいいんだけども僕はできないと言って、もういや自分はこの程度でいいやっていうような思いを持ったことのある人がもしかしたらあるかもしれない。それは地の塩世の光ではないんです。まあ確かにほとんどの人が自分の中にいろんな問題抱えていると思います。弱さがある、傷がある、今の自分に、まあ、満足してない。賛美の中でもありました、今の自分に本当に自信持ってる人っていうのはいないんだろう、いないんじゃないかと思うんです。ある人は地位、名誉、財産、あらゆるものを手にして、もう多くの人が羨む存在となりました。でその人もそのことを喜んではいたんですが、ふとあることに気づいたんです。多くの人が羨む、妬むんではないか、自分がいなければいいと思う人がいろいろ出てくるんではないか、地位や名誉財産を持ってるからこそ恐れたんです。多くの人とうとう自分を暗殺する者が来るかもしれない。そうしたら誰かと食事をすることができなくなったって言うんです。その人がこの食事に毒を入れたらどうしよう、もうその人はそれから専属のコックを雇ってその人の料理を一人で食べるっていう、そういうことしかできなくなった。全てのものを手に入れたけども、彼は何の喜びもない生涯を送ることになってしまって、結局自分の持ってる地位も名誉も財産も誰にも受け継がせることができなくって、そのまま死んでしまったっていう。どんなものを、どんなに多くのものを手に入れても本当の自分の弱さ、自分自身というものを完全に変える、それを全く問題としないぐらいに満たすということはできない、むしろこの世のいろんなものがかえって自分の弱さを引き立てる、塩とは全く逆のそういうものを引き立ててしまうようなものとなっていくんです。クリスチャンはそうじゃない、どんな弱さも傷も隠さないでいい。多くの人はなぜいろんな外のものを、いろんなあの学歴をこの財産って身につけるかというと、自分の弱さを見せたくない、私はこんな人間じゃないんです、こうなんですって、それで違う人間になりたいです。しかしクリスチャンはそうではない、私はこういう人間です、今日の司会者もそうです、こういう人間です、その私が救われたのです、その私をイエス様は愛してくださるんです。イエス様はその私を知っておるくださいます。だから隠す必要がない、むしろ神様は本当に私はこのことで悩んでいます、なんとかしてください、そのことを希望を持って祈り、だから聖書に私を救い出す言葉があると、この方が私を引き出してくださると信じるから この方に従っていくことができるんです。私自身が本当にそうでした。先週午後の、地区の僕交流会で証しをさせていただきました。今日の司会してくださった方、証しもしてくださったんですが、証しはやっぱり緊張されるだろうなと思いました。私も何度も証しはするんですけども、やっぱり証しメッセージと違って証しもやっぱりすごく緊張しますし、またさすがにここでお話しするのはだいぶ、少しずつ慣れてきました。慣れてきましたといっても、今日もそういやオープンチャージ初めてだった。先週この間健一先生来られたんで、あれオープンチャージ、最初普段の礼拝だとこの講壇があって横の椅子があるんで、その椅子に座ればいい。あれ今日はそういやその椅子がないな、今日どこに座ればよかったんだっけ。いきなり緊張しだしましてもうそんな、もう本当にいろいろに緊張するものなんですが、先週もただの証っていうだけでも、しかも先生方がおられるその中でも証しする、それだけでも緊張するのに、司会者の先生が、いや今から前園福音教会を就任された佐藤先生にお証しをしていただきます、先生には奥様のこともお話ししていて、そんな妻のこと話すなんて聞いてないよ。いきなりこれ緊張して、しかも下手なこと言うね、ご主人方はお分かりになると思います。妻のことを言って後で妻に何言われるかかといっても自分のこと言わなきゃいけないって、そっちの方に気を回せない、えらい緊張して、最初ちょっと 2,3 分って言われてたのに、その緊張をほぐすために 2,3 分ちょっといろんなこと話さなきゃいけなくなったっていう。今日の司会者すごいな、緊張してるとそうやって前ちょっといろいろ違うことを話して、自分の緊張をまずほぐすっていうことを私はしてしまうんですが、今日の司会者はちょっと話がそれたんですけども、そうしてお証しをさせていただいたその時にも、救われたその後クリスチャンとしてどう歩んだらいいかっていうこともお話しさせていただいたんですが、もしそこで教会にいる人たちの姿が、いやあんな人にはよくようなれんわ、あんな人クリスチャンなのという、もう落ち込んだりあるいは失望したりっていう、そういうことがなかったです。私と同じように多くの人が統一教会から救われた人でした。みんなでも不思議な、本当に統一教会行ってたんですかいうぐらいにニコニコしてるんですね。自分はもう、あんなことしてかしなんだろうな、なんであんな間違い信じちゃったんだろうなって、すごい落ち込んでる。でみんなもかつてそうだった話をすると、確かにこの人統一教会に行ってたな、行ってないと話通じないもんな、どうしてこんななったんだろう、みんなその自分の弱さ、本当に統一教会に行ってたっていうことはもう弱さであり、普通の人だったら思い出したくない、言いたくない、そういうことかもしれない。牧師になってしまったから、先生どうして牧師になったんですかっていうと、必ずそこに触れなければならないということがあって、私はでも、ああそういうことまで隠さないでいいっていうのは本当に幸いだな。もちろんだからといって何でもかんでも話するわけでもないんですが、そうやって、みんなそれがあったからこそ神様に出会えた、確かに自分のしたことが悪くて、これがあったから神様に出会えてよかった、私統一教会に入ってよかったまでは言いません。統一教会に入ってそれが出会いとなったっていうのは、本当にこんなことでも神様にしてくださるんだからと言って、むしろ自分のいろんな弱さや傷が明らかに、そこに潮の効き目がある、あなたはそういうところからも引き出されて本当の自分に変えられるんだよ、私もあんな風になりたい、自分はかつてこうでした、だけど今はこうなんです、潮の効き目によって自分がどうして今光り輝いているかということを言える、そんな人になりたいな、まさにその存在が潮の効き目となって私に希望を与えてくれたんです。そして半年後には、幸いなことに私も同じようなことを言われるようになりました。本当に統一教会行ってたんですか、これは 本当に言ってたってどれだけ自分が力説しても自分の言葉なんて、いや言ってましたよね。